皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は相葉不動産社長の藤井嗣也さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。相葉不動産の藤井です。
それではお話を伺う前に、相葉不動産社長の藤井嗣也さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。藤井さんは昭和18年のお生まれで、兵庫県姫路市のご出身です。中央大学法学部をご卒業後、社会調査研究所で勤務され、市場調査などマーケティングリサーチに従事、昭和44年相葉不動産を創業。不動産の売買、開発、管理などの事業を展開し、今年創業40周年を迎えました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、藤井さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
いいえ、とんでもありません。
先日、株式会社相葉不動産創業40周年を迎えられた、おめでとうございます。
ありがとうございます。
しかし40年間でこの大きなビジネスをね、総合不動産といいますか、立ち上げられたっていうのは本当にすごいことだなというふうに思いますけどね。
自分でもう奇跡のように思います。
私は本当にちょっとありえない話かなっていうふうに思うんでありますけど、少し時間をもう少し前にずらしまして、お生まれになったのは姫路市。
はい、兵庫県の、姫路のちょっと西の方の片田舎ですね。
そうですか。はい、で、小中高とずっと地元で過ごされて、
はい、
で大学が中央大学へ行かれた。
はい、
もともと音楽が好きっていうか、自分でおやりになったんですか。
はい、中学校の頃はピアノとオルガンをやってまして、で高校1年生から吹奏楽部で3年間過ごしました。大学を実は選んだのも中央大学 の吹奏楽部がその当時、全国一だったもんですから
有名だったですね。
はい、どちらかというとその吹奏楽部に入りたいという思いで、はい、入学しました。
で全国の大学のトップクラスのね、スイングクリスタルとなんかいう名前でしたっけかね。なんかそんな名前じゃなかったですか。
あの吹奏楽部の中からさらにピックアップメンバーでジャズバンドをやってまして、それがスイングクリスタルオーケストラというんですけどね。はい、
非常にレベルが高かったんだそうですね。
かなり大学の中でもレベルの高い方でしたね。
それで中に入って終わりね。
はい、
はい、だからもともと音楽がお好きってことはね、今もそうなんですけれども、そういう音楽的な素養っていうかがあったんですよね。自分でもやられてたっていうようなことですからね。
そうですね、私と同期で入った内堀勝君というのがですね、今でもはい、アレンジャーとして、はい、大変有名な男ですけれども、彼も実はトロンボーンで私と同期だったこともあって、彼はそのトロンボーンも非常にうまくてね、入学した当初は自分も自信があったんですけど、あまり彼がうまいもんだからちょっと打ちのめされた感じがしましたね。
なるほど。だから世の中にはね、上には上がいるもんだなっていうことを、特に音楽さんっていうのはそういうところ、本当は藤井さんも上手だったんでしょうけどね、その後ちょっと進路を変えて、大学を卒業されて、それで東京で社会調査研究所みたいなところに入られたん
ですか。はい、そうですね、 大学を選んだそのものがもう音楽をただやりたいとい う, こう一心で大学に入ったんですけども、あの大学も3年生から4年生ぐらいになるとそろそろ将来何をやるかなということを考えなきゃならないわけですからね。で将来、なんとなく自分では事業をやってみたいなというふうなこう気持ちがあって、そういうマーケティングをやる会社に入ったんではないかなというふうに今でも思ってるんですけどね、はい、
それでそこの マーケティングリサーチって言いますかね、そういう関係の会社で何年か過ごされて、
はい、
からある時縁もゆかりもない静岡にやってきたんですね
約3年間その社会調査研究所というところで過ごしまして、大学の時ずっと同じクラスだった友人が実は天野慎吾君でした、
うん、元の市長ですね、
そうですね。で彼がどうだ静岡へ来ないかというんでね、そういう声をかけてくれたもんですから、それがこう一つのこう契機になって会社を辞めましてね、
はい、静岡へ降り立った
と、はい、そういうことですね。
しかしまあ相当いい加減な話って言えばいい加減な話ですよね、まあ、お互いに度胸があったんでしょうけれども、まあ、天野慎吾さんもそうだし、まあ、それでじゃあ静岡行ってみるかっていう決心をされたっていうのはすごい話ですね。
そうですね、やっぱりそれが若さなんでしょうね、うん、あまり先々のことを考えない、その時の勢いみたいなもので、来ちゃったというところありますね、うん、
はい、必ずしもそのどの事業をやりたいとかその事業については絶対の生産があるとかそういうことではなかったんですね。
そういうことはもう全くなかったんですけどね、はい、
だから いつもその話聞くときに、まあ、不思議っていうかものすごい度胸をしている
な。そうですよね。
まあそれで不動産業ということでやってみるかということになった、まあ、タイミングがどうだったかというのはちょっと、まあ、時代いろんな背景があるんですけれどもね、うん、最初なんか非常にちっちゃい看板をかけた会社ですか、うんうん、
そうですね、この40周年の実はまあ、記念誌の中でもですね、実は静岡ビジネスレポートさんがそんな特集をこう組んでいただいたんですが、うん、その中にその友人の天野慎吾君がこう祝辞を寄せてくれてるんですが、まあ、その中の言葉にもありますけど、ひょうたんからコマというんでね、いろんなこう成り行きの中で、仕事もスタートしたし、最初からこの仕事をやりたいとかはっきりしたその目標意識があってこう始めたんじゃなくて、随分成り行き任せのところがありましたね、
うん、まあそれが若さって言いますかね、
はい、若さだと思いますね。
しかしそれをきっかけにして本当に何件間口かよく分かりませんけれども、まあ不動産取引の関係の資格もまだ持ってないし 何もなかったわけでしょ、
何もなかった
ですね、それからスタートしていってね、今日の台を作り上げた、まあ、あるいはコンチェルンというかねグループを作り上げた、まあすごい恐ろしい話だなっていうふうに思いますけどねしかしやっぱり人には言えないような苦労とね努力っていうかそういうのがあったんじゃないかっていうふうに思いますけどね。
そうですね、私はそういう意味でそのすごくこう風に吹かれてね、本当に静岡にこうやってきたみたいなもので、しかもはっきりしたこう人生目標を持っていたわけじゃなくて、でもただ始めたらその目前のこと自分の目の前にあることにはともかく、一生懸命に取り組んだということだけは今でも言えるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。
そうですね、まあ、目的が決まったらそれねまっすぐに進むというところが、まあ、私も長いお付き合いをさせていただいた中であるなっていうふうに、で名前もですね相和不動産、藤井さんと相和不動産ってどういう関係だろうっていうふうに最初思いましてね、お聞きした電話帳、
はい、電話帳にカタカネにするともちろん一番に乗るということでカタカナで相和としたんですけれども、もちろんその相和の本来的な言葉の意味というか語源は愛語和願、まあ和願愛語ですね、この言葉からこう二文字をこういただいて愛と和で、はい、
それをうまく結びつけて、はい、でなおかつ電話帳はいつもトップというところへ ね、案が1の会社があればそれはまあ多分認められないと思うんですけれども、ね、うん、案があってだから IUっていうのは本当にトップの方ですよね。まあ、これはやっぱりその勘って言いますかね、その非常によく考えられてるなっていうふうに思いますけれども、はい、まあ、時間がずっとその40年間っていう時間が流れてる中で、まあ、最初はどういうことをやるんですか、あの不動産会社っていうのは。
そうですね、不動産会社でまず一番最初に自分のこうイメージにあったのは学生時代に、学生ですから当然下宿アパートを借りますね、東京には学徒連合会というのがこうあってアパートを紹介していただきましたけど、同じようにまずお若い人たちを対象にして、アパートあるいはマンションを、ご斡旋するというその仕事からもちろんスタートしたんですけれどもね、だんだんこう仕事を始めるに従って、当然日本を代表するようなこう三井不動産とか三菱、地所がやっているようなその事業分野っていうのはこうありますから、だんだんこの自分のやりたいこう夢が膨らんでいって大きな仕事もできるようになったというのがまあ実態ですね。
まあですね、うん、一つではやっぱり私拝見してて友人を大事にするっていうことも一つありましたよね、うん、それからなんとなくやっぱり信頼感って言いますかね、うん、取引先あるいは周りの人に対する信頼、そういうものがね藤井さんの生き方の中に随所にあるような気がするんです。この辺は自分で意識してそういう意味してるんでしょうか。
そうですね、私も先ほど話したようにはっきりしたこう人生目標を最初からこう立ててですね、こういうことをやりたい、ああいうことをやりたいって言っていいんで事業をこう起こした方じゃないもんですから、いろんなその成り行きでこう始めたところがあるんですけれども、でもよくまあ今私はだから社員に反対にはっきりしたその人生目標を持ってこうやりなさいということをむしろ話をするんですけど、目標のない人はまず自分の目前にあること、それにともかく一生懸命、打ち込んでいる間に、やがて次のこう段階、言うならまあ簡単に言うと未来がこう見えてくるというふうに思うんですけどね。
爽やか談話室は愛和不動産社長の藤井嗣也さんをお招きしております。
まあ、藤井さん、そういうふうな積み重ねの中で現在関連会社を含めて5社ですか。
はい、本体、はい、愛和不動産とそれから愛和不動産の、分譲マンションをですね管理をさせていただく愛和マネージメントという会社がありまして、それから最近はリフォーム需要が非常に高いものですから、ね、中古住宅あるいは中古マンションの流通に伴って、リフォームをしていくというふうな需要に応えて、愛和ホームサービスというのをやっております。で、今はこの愛和ホームサービス新築住宅の供給もやっておりますけど、それから AIA 都市計画研究所というのをこう作りました。これは市街地の実は再開発をやるのにですね、その再開発のコンサルティングの業務を請け負っていくというようなそんな、はい、仕事をやっております。
なんか先祖から、ね、引き継いだ土地を、そういう土地へのこだわりっていうのは結構日本はあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりここからここまでがその私の土地というふうな、うん、その土地に対するこう意識がですね、再開発になりますと全体を大きなこう一段の土地にして、そしてそこに大きなこう建物を作るわけですから、土地は言うならばその共有というような形になりますし、建物はある一部分の区分所有という、こう形になりますからね、そういう土地とか建物とかという、こう不動産に対する観念みたいなものがこう変わらざるを得ないですね、うん、はい、
でもね、その土地の地権者の協力を得た段階でもう実は7割とか8割ぐらいね、 ある程度目処がつくというふうなことぐらいだそうですね。 それまでが非常に大変だっていうようなこと。
そうですね。ですから地権者のお一人お一人の、その、まあ、権利意識ということももちろん尊重しなきゃいけませんけれども、さらにもう少し、これからのその町全体の発展とか成長とかそういった意味合いで都市構成のレベルでこうものをこう考えていただけるように、それがひいてはご自分のその有効な資産活用にも通ずるんですよというところをご理解いただくまでにこう時間がかかるんですよね。
何年もかかるんだそうですね。
そうですね。
長い時は何十年もかかっちゃうんだそうですね。
そうですね。
でもね、まあ、そういう忍耐って言いますかね、皆さんの合意を得るまで形成できるまでね、やっていくということはすごいことだなっていうふうに思いますけどね。
そうですね。
まあ、藤井さん、そのマンションと同時に、まあ、1階ワンフロアの部分にその商業施設を入れたりなんかする、あるいは全体が商業施設とかそういうのも手掛けておられるんでしょ。
再開発ではなくてですね、かなり大型 その複合 の商業施設開発もやってます。例えば昨年、清水区の美穂でですね、土地が2500坪ぐらいですけれども、まあ、そちらに大型の商業施設を2つ誘致しましてやりました。もうオープンしてますけれども。
あ、もうオープンしてるんですか。
はい、昔ですね、ここはJFE 元 の日本鋼管ですね、うん、日本鋼管の社宅が鉄筋コンクリートの建物が5棟ほどこう建ってたんですけれども、そこを幸い当社で、購入させていただくようなお話が進んだもんですから、地元の皆さんに実はご意見をいろいろお聞きしにもあったんですね。どういう土地利用がいいと思われますかということで、そしたら地元の皆さんはそのできれば商業施設を誘致してほしいと。で、まあ、具体的に業種なんかもこうおっしゃる方がいらっしゃいまして、私どもも立地から言ってもその美穂全体の大きなその人口全体で、まあ、美穂とそれから駒込の方まで含めまして大体2万3000人ぐらいいますから、うん、その証券の中で非常にこういい立地ですから、すぐ近くには大型のスーパーマーケットもありますし、ですからそれと複合的にこう機能するような商業施設のこう集積があるとこういいなと思って、それで2テナントの方を誘致させていただいてオープンしたんですけどね。はい、
で一つにはやっぱり大型の商業施設では駐車場が非常に意味を持っているということですけど、そうですね、やっぱりそうですか。
もちろん証券は駐車場がこうゆったりと取ってあればあるほど、まあ、証券のこう範囲をね広く想定できますからね。
そうですね、はい、やっぱりまあ、それは市街地の中だとそれはそれなりのね、まあ、利用方法っていいますか立地方法っていうのはあるんでしょうけれども、大型店舗大規模店舗になるとやっぱりどうしても駐車場っていうのがね、うんうん、車で行くということで、まあ、私でもそうなんですけどね。
そうですね。
FM ハイ爽やか談話室、愛和不動産社長の藤井嗣也さんにお話を伺っています。
まあ、通常のねマンションも作って、いわゆる一般的な意味のマンションもお作りになっているんですけど、最近のマンション藤井さんが手掛けられている中で福祉関連って言いますか、高齢者って言いますかね、でその、まあ、清水 のパルシティなんかもそうなのかもしれませんけど、そういう形に少しずつこう変化しているような感じもするんですけど。
そうですね、まあ、静岡も、日本全体が今高齢化の時代を迎えていますから、行政の方でも例えば高齢者の有料賃貸住宅ですね、うん、そういったものをその作って、しかも、お家賃等 の入居者に対しての、まあ、補助もしてですね、安く入っていただこうというそういう施設もありますし、それから私どもは今清水銀座でやってますのは高齢者の方でも基本は健常者を対象にしてるんですけれども、うん、 あの設備としてはもう当然あのバリアフリーで、うん、まあ、安心あの安全のこう住まいというものをこうあの提供していきたいと思ってます。例えばあの、そうですね、ご本人に何かこう体調の不良であるとかこう異常があった時にはあの直ちにこう知らせるあの仕組みも作ってありますし、それからご本人が連絡できないようなこう状況になっても直ちにそれがこう把握できるようなこう仕組みにしてありますから、うん、あのそういう意味でもまあ安心してお住まいいただけると思いますね。
まあ、医療機関との連携みたいな、
ね、はい、もう医療機関との連携ももちろん
確かに我々の生活を考えると、はい、そういうものは必須なんでどうしても必要なんですよね、
はいはいはい。
まあ、ただ住まうだけじゃなくて、
そうですね、
意味のね、あの簡単あの関わりがないとね、
はい、
うまく利用していただけないんじゃないかっていうふうに思います。だからあの清水のね、 あそこも片方は巴川に面して片方は銀座通りに面して、
そうですそうです、
はい、ですよね、確かね、
はい、ですからあの清水銀座を向いている方はやはりそのいわゆる清水銀座らしい、うん、あの商業施設のこう顔が欲しいですし、それから巴川の方にはその巴川をこう眼下に見下ろして、日当たりもいいですし、
うん、
まあ、あの住居所ですね、住居棟をあの南側のこの巴川の方に作って、北側の方は割と低層の商業施設を作る、そういうあの、まあ、再開発の方針でやっております、うん、はい。
まあ、あの機能的にその少し分化させるような形で、
そうですね、
おやりになって、
ええ、中庭を挟んで、うん、そういう2棟立つというそんな感じですね。
非常にね、あの、ええ、面白いっていうかユニークなね、
ええ、
あの利便性の高いしかも快適なね、ええ、住まいっていうふうなことになるんじゃないかっていうふうに思って、あのいつ頃完成するんですか、これは。
今年の8月には、
あ、そうです、
はい、
完成します。またできたらぜひ見せていただきたい、
もうぜひご覧いただきたいと思います。
自分が入りたくなっちゃっちゃうもん
いやいや、あのきっとあのお入りになると快適でいいですよ
それとあの、
はい、
まあ、最近駅南のね、その駅の静岡駅のすぐ、はいはい、あの南側にマンスリーマンションっていうんですか、ウィークリーマンションっていうんですか、はい、こう短期の契約で、
はい、
その住まいというふうなものができたですね、
はい、
作られたんですね。
そうですね、住まうというこうニーズの中にはですね、ホテルのような機能、これはホテルの宿泊約款で一泊単位で基本的にはこうお住まい、あのお泊まりになるわけですね。で、私どもが扱っているそのアパートとかマンションというのはこれはあの賃貸借契約という契約そのものは1年の一つ単位としてお貸ししてるわけですね、うん、ところが実際のその需要としてはですね、1ヶ月泊まりたいんだとか、いや1週間泊まりたいんだとか、あの例えば建築期間中の3ヶ月だけ例えば泊まりたい、うん、あるいは会計監査とか検査のために2週間だけ泊まりたいんだとか、こういろんなこうニーズがあるんですね。でビジネスホテルで連泊するという手もありますけれども、もう少し例えば自分の住宅のこう延長線上のようにあの気軽に使えて、しかもあのスペースもあのゆったりしていてですね、例えば食事も自炊をしたいと思えば、あ、自分で何かこう買ってきてこう自炊もできるようなあの設備がついていると、そういうあの、言うならばホテルと、マンションの中間的な存在、そういったものをこう作っていけばですね、まあ、これからの今あのビジネスで大体今利用されていただく方多いんですけど、ほとんどビジネスです、
うん、
ところが今後ですね、あの私のと大体同じ世代の60歳代のですね、リタイアした人に何をしたいかと聞くと、全国をゆっくり旅行したいというニーズが結構多いんですよね、うん、ところがそのいやビジネスホテルじゃ狭すぎるし、そうかといってシティホテルで連泊するともうあっという間に、大変なお金がかかっちゃう。もう少しこう安くてゆったりと、例えば静岡で1週間とか10日とかという単位でそこを拠点にして 構旅行できるようなそんな施設があるといいなという、実はそういうニーズというのはあるんですよね。でこれを今後はどういうふうに皆さんにこうお知らせしてそのニーズを掘り起こしていくか、新しい僕ニーズの創造だと思ってるんですけどね。
そうですね、
はい、
あの会社としてイメージキャラクターっていうのを使っておりますね、
はい、
で最初が鈴木茂子さん、ジャズボーカル
で、あの、はいはい、ジャズシンガーの、ね、はい、鈴木茂子さんですね。
あの、
は
い、まあ、コンセプトが歌うように暮らしたい、
はいはい、
あれはいいですね、歌うように暮らしたいっていう
のは、ね、ありがとうございます。これはあの、はい、あのコピーライター の、 あの北村くんがあの実は提案してくれたんですけれどもね、私がその、音楽好きだということ、うん、まあ、いろんなあの過去の話もこうしましたけれども、そんな中で彼がもう一つだけこれ提案してくれた、たくさん提案したじゃないですか、もう唯一パッともうこれ一つ歌うように暮らしたい、もうこれぴったりだと思いましたね。私のもう思い通りだと、
うん、
でその2代目 の、 あのキャラクターが吉川次郎さん、
そうですね、
ラメンコのね、はいはい、で今度は3代目としてあの長尾遥香さんっていう、
はい、
あのクラシックのバイオリニスト、掛川のご出身の、
はい、あの掛川出身 の、 あの方なんですけれども、18歳の時にあの私あの知り合いまして、
うん、
非常に素晴らしい方だなと思って、あの早速我が社のイメージキャラクターとしてお願いしたいということで契約もさせていただきました。あのその後19歳の時に、世界的なあの音楽祭ですけれども、ロンティボーのねあの音楽祭で、バイオリン世界第5位に、なられたわけですけれどもね、まだあの20歳ですからね、これから本当に伸び盛りの素晴らしい楽しみの女性ですね。
今なんか特別にやってみたいってことはありますか？
いや、まあ、住まいについてはですね、うん、皆さんのそのやっぱりニーズというのは様々にこう変化していますから、まあ、その変化に応じたそのものづくり、住まいづくりをしていかなきゃいけませんけれども、あの国全体でやはり考えるときというのはその高齢化と人口の減少ですね。そうするとやはり政策としてこう私どもがお願いしたいなと思うのは、あの一人の方がその何箇所もこう住まいを持ってですね、あの住み分けるというふうなそのマルチハビテーションですね、そういったことがこうできるような、例えばあの税法上の支援策であるとか、固定資産税その他を含めてあの軽減措置を講ずるとかですね、あるいはあの住宅ローンについても2つ目の住宅でも3つ目の住宅でもその同じようにあの住宅ローンを組んで軽減措置の対象になるとかですね、そういったやっぱりあのマルチハビテーションがその一般的になるようなこの支援策を講じてもらいたいというのを思いますね。
今日は忙しいところでいただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は相和不動産社長の藤井嗣也さんを迎えしてお話を伺いました。藤井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。